俺たちの声は誰かに届いてんのかよ。
フィッシュストーリーより引用、俺たち
扇動体制 .com。
届いてんのかな。
というわけでね、俺の心の叫びをちょっと頭に入れてみたんですけどね、どうなんですかね。
届いてるんじゃないかなと。
全然だからさ、届いてるっていうことをさ、前提にして頑張りましょう。
誰かが聞いてるんで、一人は聞いてる。
そうかな、
一人は聞いてると思いましょ。
そうね。
だってこの間だって俺、乱入テレフォンあったわけじゃない、ね、
あれ聞いた。
あれね、俺まだちょっと聞いてないんですけど、なんかあった、
サンダルさんっていう方から乱入テレフォンありまして、それがコンちゃんのファンってことで。
マジで本当に。
コンちゃんのところだけ繰り返し聞いてるっていう。
俺何も多分あんまり喋ってないような気がするんだけど、
それでもやっぱすごいファンがつくっていうことは、かなりの声の力みたいなの
がある。一人ファンがいれば、家の中に10人ファンがいるみたいな。
ゴキブリじゃないよ。だからね、コンちゃんの空気感がいい。
あ、そうなんだ。伝わったんじゃないかな。
伝わってるよね、多分ね。
伝わってると思う。
じゃあ今日もこの辺で前回からのね、続きで桜井亜美先生をもっと知りたい、
その飽きて
るもっと知りたいっていう私の欲望にみんなに答えてもらって、まずイノセントワールドということでね、行こうかなという感じで思っておりますけども、小説の方みんな読んでると思うけど、こんちゃん読んだ？
3ページぐらいまで読みました。
本当か
よ。本当に。
また3ページっていうのも嘘でしょ、それ。
白紙のところも3ページ。すいません、
アホか。表紙含めて、
表紙含めて。
小説の方のストーリーっていう、ストーリーっていうほどの本ではないんですけど、まあ三本柱がある。知的障害の兄との禁じられたセックスみたいなのね、あと渋谷の女子高生の生態っていうのと、あと体外受精によって生まれた亜美っていう主人公の心の葛藤みたいな、この3本柱、これで前回も言ったように亜美先生の見せ物小屋興行主の手法を使って、もそうやってもうエログロ、
そういう話聞いて
る。エログロではあった
な、そういう話を聞いてたんですよ。
はいはい、いらっしゃいいらっしゃいみたいな、渋谷の女子高生の生態見ていきませんかみたいな、やってらっしゃい見てらっしゃいみたいな、もうそういう声がもう随所で、ページの随所で聞こえてくるんですよ。
エジソンの子供の頃の頭蓋骨だよ、エジソンの子供の頃の頭蓋骨見てらっしゃいみたいな、
そういう感じ。
すごい見せ物だろそれ。
そうそうそう、
見て、
そういう見せ物主義的なこの引っ張りがね、引っ張りで読者を持っていくっていう、
そんな話
で、イノセントワールド、これが映画になりました。これは見とかなきゃいけないっていうことでね、この小説で出てくる主人公の少女亜美っていうのはもうセックスばっかりやってる女の子で、これがなんと竹内優子がやってる
映画初主演。
主演ね、
初主演。その前にザ・リングでなんか変な死に顔を披露してるっていう役はありました
けど、安倍氏みたいな、
そうそうそう、ありましたけどね、
そういう感じの女の子、これが映画初主演なんですね。
初主演なんだ。
そうそうそう、
いくつの時？
18とか19ぐらい。
あ、そうなの。
そうそう、
18、19。ロケは主に1997年の夏に青森県の龍飛岬で行われた。
タッピ岬なんだね。
13年前だね。
そうです、
13年前。何してました、みんな。
13年前、
僕は新しい
27歳。俺早稲田松竹っていう映画館で働いてたかな。
僕は今の会社に再就職して、警備員時代から脱却したですね。
そうなの。
町内の階段を
登り始めた、ようやく。
俺は今とあんまり考え
ない。そうだね、
ずいぶん大人になったよね、あれから比べて。
そうそうそう、
見てみると竹内優子子供だもんね。
すごい変わりようだよね。 すごい同一人物かと思ったもんね。
そう、うん、なんか眉毛とかやっぱり濃い時代、
そうそうね、うん、
そうそう感じて、
そうそうそうそうそう、ま
あ、で内容の小説の内容の方は、うん、もう一度整理しておくとさ、うん、アミっていう女の子、うん、17歳4歳5歳
17歳だった
7歳か、うん、17歳の女の子が、うん、日常的にその知的障害のお兄ちゃんとセックスをしているという状態に血のつながってるんですけどね、うん、でその女の子が、うん、まあ渋谷とかで売春をしながら、うん、お兄ちゃんと、新しい世界を目指そうと思って金貯めてると、うん、小説の方では、うん、でその後で、うん、まあいろいろあって、うん、で自分のが体外受精で生まれたんじゃないかっていうことを、うん、知るわけですよね、うん、でそれで本当のお父さんを探そうと思って、うん、本当のお父さんをまあ探せるわけないんですけども、うん、探してみると、うん、探してみるとちょっとそう悲しい感じの男の人 で、うん、でその人とも実の父親とも、うん、性交渉を持ってしまうと、うん、ね、うん、でまあその後でこうどうやらお兄ちゃんの子供でしょ、うん、そうつながったお兄ちゃんの知的障害者のお兄ちゃんの子供を妊娠してるんだけども、うん、その子を、産むと、うん、決意して
終わる
話はそこで終わるという、
で後書きかなんかで、うん、今暮らしてますみたいなね、
そう
手紙があって、
いろいろあって暮らしてますっていう書いてあって、だからまあ話としてはピカレスクロマンだよね、
ピカレスクロマンなのかな、
構造としてはそういう小説版はそういう構造じゃない、色と欲渦巻く、もうセックス地獄もさ、ね、女の子が体一つで乗り切ってくるってそういう話です、
そう、まあ、そういう話です、そう見ればそう見ればそう
だから そんなイメージで、うん、でみたいな感じ、うん、
あなた読んでないからね、
そう読んでないから3ページ
で映画版
で映画版で
映画版、はい、本題まずじゃあ内野君
から、まずはい、ストーリーはもちろんのこと大胆に変えられてます
ね。だよね、そうだよね。
で、映画の方
は話だけみたいな感じだったから。
まずもう小説の方では、女子高生の渋谷での生活みたいな、渋谷を浮遊する女子高生たちの生態みたいなのをもちろんメインに据えて、それでそこに兄との関係とか、その体外受精の父親を探す、うん、それで探してどうなったかっていうのがちょっと最後に出てくるみたいな感じなんだけど、うんうんうん、もうこれその売りの生態みたいなのも、はい、もう頭の5分ぐらい、うん、もうでも、うん、もう終わっちゃってる、
5分ぐらい、
ね、5分ぐらいでもう終わっちゃって、うん、そのもう冒頭もう10分ぐらいでもう、見つかっちゃうんだよね、うん、手が あそんなことはねえか、うん、最初の10分で大学の先生のところまで行き着いて
大学の先生っていうのは要するに自分を体外受精する施術をした、うんうん、ね、だから要するにフランケンシュタインであるっていう悩みを抱えてるから彼女は、うんうんうん、そのフランケンシュタインの化け物であるっていう葛藤を抱えてるんで、うんうんうん、そのね科学的な父親であるフランケンシュタイン博士のところに会いに行き、
う
ん
う
んうん、まあレプリカントのイメージでしょうね、あれタイレル博士に、
う
ん、まあなんでよ、なんで私のこと踏んだんだよみたいな、うん、嫌がらせを一発、
そうそうそう、なぜ作ったバイ・ロバート・デ・ニードみたいな感じですよ、ね、それで
結構ひどいいじめ方をするよね、
そうそうそうそう、だから小説でもそうなんだけど、うん、先生そんなに悪くないんです
よ、あれはそんなに悪くない
よね、で何か締め殺してやろうかと思ったみたいなことが
書いてあるね、原作でもそうだったけど、うん、もう末期がんでしょ、
そうそう末期がんの人に対してかなり憎悪をたぎらせるんだよね、
とっとと死
ねみたいな少女アミが、はいはい、でその辺のね感情がいまいちよく分かんない、
それはだから世界が自分が生まれてきた世界があまりにも汚いので、うん、こんなところに生み出しやがって、は
い、
って
みたいなね、
そういうこう
好意的に解
釈好意的に解釈しますよ、あんたが嫌いじゃないのでいろいろ膨らまして
解説ありがとう、
別の映画の引用とか今しながらねレプリカントとかブレードランナーとかいろいろやりながら
やらないとでこれ解読できないんだよ、本当に
そうです
映画の方も大学の先生に会いに行きました、
はい、
で精子は誰の精子なのか、うん、それは言えないのだ、そういう決まりになっておるみたいなことを言うんだけど、うん、その3分後ポロって言っちゃうんだよ何なのこれ
まあだからそれが末期がんのさ
あもう
せめてもの食材という、でもさ、うん、悪いことしてない人のところに、うん、と思ってそのところに行って、うん、この野郎って言って謝れみたいなさ、うんうん、 ね、
ね、
どこかの、どこかの国家のよう
それで、あそこに住んでるよって言って、あ、そうなんだって言って、バスで向かって、これでもう、もう20分も経たないうちに行っちゃうのかな、あれ、
ね、
あの父親のところに、
そうそうそう、うん、
であともうそっからはあの父親、父親はあの官村みたいなところで、うん、あの 医者をやってて、うん、それでお奥さん、あれ席入ってるのかな、
入ってないって、
ない、あ、ない、名字違うもんね、
違う、
うん、あの女の人と同棲してて、うん、はい、あの二人暮らしで、うん、あの医者をやってるっていう、そうそうそう、
まあ無依存で医者をやってるっていうイメージだね、
そこで、うん、医者とその同棲してる女とで兄と、アミっていうこの4人の奇妙な共同生活を描くみたいな、それがメインのストーリー、
後半1時間はそうだったね、45分ぐらいはもうあの4人の奇妙な共同生活、
そうそうそうそうそうそうそうそうそう
で、だから最初10分が渋谷での、うん、援助交際の、うん、ね、うん、実態みたいなの
を、それでちょろっと宮台先生が出てきたりしてね、うん、
出てきた。
俺、俺出てきた。俺
どこで？
俺
あのほら、
ちょっとしか見なかった、
何言ってる？さ、靴下をさ、うん、もらっていっていい？みたいな、
あれ宮台？
あれ宮台？
宮台真
司、うん。宮台、うん？今や東大の教授。
うん、あれ宮台真司じゃないかな、あれ、そう、これ出てきた途端、あ、宮台だと思ったんだけど、
まあ喜んでやりそうだよね、寝たがりだから、うん、だけどその後ロードムービーっぽくなったでしょ、
そうそうそうそうそう、
イメージとしてはロードムービーに行ったのかなと思ったの、うん、お兄ちゃんと二人のロードムービーみたいになって、うん、あれがだから20分ぐらいか、そんなんだない、
あ、でもある、あの電車の中とか の、うん、あの会話とかで持たせてるから割と、うん、
バスとか電車
とかで、でもそんなに時間的にはそんなにないよね、
長かったんだよね、
長い
長い長い
長い長いよね、
あの辺のイメージとしては千葉ぐらいなの、あれ
でも、いや、どうなの、タッピ岬ってことになって
ことになってんじゃないの、あの風車の風イメージ、うん、あの絵作りとかはあざといよね、うん、まあ、あざとい、
あざとい、俺ね、綺麗だなと、
俺綺麗だなと思っちゃった俺、
まあでも、ああいうのってよくあるじゃん、
あ、そうなんだ、
セブンとかでもさ、風車が回ってるで、
セブンの頃か、じゃあセブンからパクったんだ、
そう、パクリまくりですよ、あのシャッタースピードを落としてこう、うん、わざとこうブレた映像みたいな、ウォンカーワイとかの影響でしょ、もうイメージとしてはもうパクリパクリ、
ウォンカーワイのクリストファー・ドイルをやってるなと思った、
そう、
あの風車はセブンか、
セブンですよ、
あれ、ほらミュージックビデオの監督とか
やってた、そう、ね、だからあのデビッド・フィンチャーオマージュみたいな感じでね、
はいはいはい、
あの皆さん軽快に語ってますけど、あのレンタルするの大変じゃありませんでした、まずそれ以前に、
これね、はい、それあります、
あるんですよ、俺ね、
まずね、これラジオ、まあ、ラジオ放送
を見てますぐらいの感じで今語ってますけど、
ね、うん、ラジオ放送とかっていう手じゃないです、
うん、
ね、でこれさ、リアルタイムでね、うん、今年何年ですか、10年2010年の2月、今日は、うん、あ、3月の3日ですよ、ひな祭りですから、ね、うん、それでさ、うん、ラジオ放送っていう体でさ、うん、もっとタイムリーなものを取り上げればいいんじゃねえかと思ってんだ俺も、
かろうじて竹内優子がいるぐらい、
バカだな君たちは本当に、
どうして
今こういうことやんなきゃダメなんだよ、だからもう二度と掘り起こしてくんないで誰も、
なんだけど
発掘委員会なんだよ俺たちはな、
グレイブディッカーですよ、
そう
墓暴きですよ、
あ、だって君たちはあの DVD なかったの、
なかった、
DVD 化されてねえんだよ多分、
俺久しぶりでもビデオレンタルした、
俺も久しぶりに見てるんですよ、
ちょっとね、
しかも2年間あのレンタルないですとか
だからタイタニックですよ、タイタニックを引き上げるんですよ、これどんなお宝が眠ってるか分かんないでしょ、
なるほど、
たまにはもうそれは時にはあの変なゴミくず拾うこともあるけど、
ね、
宝が眠ってるかもしれないから、そういう作業を続けていくのがちょっと我々の役目でしょ、
誰の真似ですか今の、いやでもさ、うん、ビデオどうした、あのビデオ繋いでた普通に部屋、こんちゃん、
あ、俺つないでた、だからみんな大丈夫かなと、
いや、だってこんちゃんはね、昔の裏ビデオとか VHS とか、
まああるからね、うん、そういう都合があるからね、ビデオありますけど、
いや、 俺は、うん、おふくろの今いる今にしかビデオがないんですよ、うんうんうん、だからおふくろと一緒に見るわけにいかんから、うん、おふくろが出かけてる隙を見られて
もろもろにエロビデオ見
るなんかそうなのよ
俺も実はいつも DVD だったら自分の部屋でパソコンで見てんだけど、うんうんリビングにしかないから
そうでしょ、
ね、隣の部屋で寝てるから、うん
ね、家
族がだからでしかも繋いでなかったから、うん、あの繋いできて繋いでる最中にガタンとかやっと
しかも小説的にはさ、なんか知的障害の兄とのセックスみたいな内容になって
るそうそうなってるからもう
やばい、
ね、ちょっともうあの股間が熱くなりながらもあのヘッドホンをしてまたヘッドホンがさあのいつも iPod に繋いでるようなやつだからさ二次元だよそれをあのテレビ あのジャックに繋げてるさほとんどもう 目の前に
こう目悪くなっちゃうみたいな
の大迫力で
そんな状態で見てたら奥さんが起きてきてさ何やってんの
みたい
な感じで何見てんのみたいな
画面には竹内優子でもねかなり労力いや探すだけでもこんちゃん能力いったろうし、うん、俺もドキドキしながら見たのさ、うんうん、これかよみたいな、うん、
これかよですよ、うん、そこですよ
まず、うん、一番やっぱりさ、うん、その原作俺とうちのは読んでるけど、うんうんうんこれ食い足りねえな
もうふざけんなですよ、うん、本当に亜美先生の売りであるね、
うん、亜美先生の売りってちょっとうちなんかあれですよ亜美先生のまあセールスポイントである
セールスポイントであるセックス、ドラッグ、ロックンロールが全く排除ですよ、うん
うん、ロックンロールって言ったっけな
何これと、うん、もう奮発問題ですよ、
うん、あの小説にはあの、うん、ウサギを探しに行くっていうの
ないないそんなのないないないないですよ
イカもないよ
ですけど、
うん、イカ干してるなんてシーンない
ですないですよ
しかも俺挙句の果てにはあれ、うん、安藤君知的障害者っていう、うん、その設定別になくてもいいじゃないのみたいな感じで
全くね、うん、本当にねなんかスターウォーズから、うん戦闘シーン抜いて人間ドラマ増やしてみましたみたいなさそんなの誰が見んだよみたいなさあエピソード2かみたいな感じであったみたいなで結局さあれはあれなんですよねレインマンなんですよあれ
あレインマン
そういうこと
結局レインマンなんですよ
そうだねレインマンね
もう全くレインマンをパクってるでもレインマンっていうのは、うん、何がうまいかっていうと、うん、やっぱりトム・クルーズが最初に兄貴のことを、う
ん、嫌ってんだよね
嫌ってたり
それで厄介だなとか
そうそう遺産をもらうためにちょっと利用してやろうみたいなさ、うん、部分があるから、うん、あの最後が生きてくるんだけど、うん、それもないもんな、うん、はっきり言って、うん、アミの兄に対する思いとかっていうのが感情っていうのがまあ普通なんだよね
普通だね
普通の兄兄弟、うん、頭がちょっとあれな分、うん、あの弟みたいな感じで、
うん、俺だから、ね、あの失礼ながら途中まで弟だと思って兄の熱が下がったら帰りますってそこまでそこまで俺ずっと弟だと思うんですよ
後半じゃないですか
すいませんでした、
ねね、だからさあの全然生きてこないん
でそうそうそう
で最後にさ、うん、ウサギっていうのが、うん、あの自分のことだったみたいなね、に気づいて、うんうん、それでいつも、アミっていう自分を呼ぶ声が聞こえるんだけど、うん、店長みたいな、うん、それがお父さん実のお父さんなのかなと思って、うんアミって呼んでなんて言ってね、うんお父さんに聞いてみるんだけど、うん、あの呼んでくれないと、うん、でどうもお父さんじゃないみたいな、うん、その呼び声はいつも聞こえる呼び声は、うん、じゃあ誰なんだろうって思った時に最後に、うんうん、アミ、うん、って言ってあっこの声、うん、お兄さんだったんだ
あれでもさ、うん、お兄ちゃんでしょ最初からって思わなかったあのね映画で言うとね、
う
ん、画面で言うと字幕で出るんだよね
そうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそ
うそうそ
うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそセックスが最後のほら中
そうそう中
にされてるみたいな
あのねある意味、うん、小説よりも、うん、インモラルな、うん、終わり方になってるんですよ小説での、うん、兄とのセックスっていうのは、うん、 ある意味なんか傷の舐め合いみたいな、まあ、愛してるみたいな感じではないと本人は言ってるけど、
やむにやまれず、
そうそうそう、映画の方の最後のあれってもう男女の愛みたいな感じになっちゃってるよね。で最初からさ、最初の方から兄の方が亜美の方になんかキスしようとすると、うん、兄弟でそんなことしちゃいけないの、うん、なんていうセリフがあってさ、本当は好きなんだけど理性でそれをやめてるしないでいるみたいな感じで、うん、ははなるほどねみたいなさ、最後にそういきますかみたいなさ、
そうそう、間近でカメラ見てるやつもう言うこと違うね、違うね、
名調子です結局ね。最後のあれはインモラル推奨映画みたいになってるわけですよ、うん、そこがねちょっと立ち悪いなと思いました。立
ち悪い、あれなんだろう、ね、最後
過激な性描写はないんだけど、モラル的にはね、かなりインモラルな感じになってる、う
ん、でそんな中、うん、ほら竹内優子主題歌が最後に聞こえ
てるさんね、
あれ俺もうこれ本当に止めた
CD デビューですよ、
ね、あれ CD デビュー、
あれ CD デビューですよ、竹内優
子なんかもね、うん、ちょっと俺途中でただ、うん、ロケは俺結構いいなと思った、
うん、俺もいいと思った。あちなみに下山、私が調べてきたところによると、下山天監督ですね、うんうん、はい、出身地青森、
あそうなの、
だから
タッピー岬、なるほどね、
じゃあどっちかもあったんだ、
あったんですね。 あと、うん、悪魔のドクドクモンスターの助監督やってる
それ見た
それ見たやってるん
です
よ、
本当
ロイドカウフマンの助監督
で、そうですね、叩き上げですよ、
そうそう、叩き上げです、
あと忍びとかね、
あそうそうそう、
あ忍びか
忍びかって苦い顔をする、
もう本当に参ったよ
あ見たんだ、
見たよ俺
あと最近では杉本彩のドラキュラ、
あなんかあったね、
そういうのを撮ってる、
そうそうそう、
あんまりパッとしない感じ、
あんまりパッとしない感じ、
ミュージックビデオがメインだね感じですよ、
ミュージックビデオをバンバン撮ってる感じ、
撮ってる感じです、
それで合間に映画撮る、
合間に映画撮る、
一番嫌いなタイプ
マジで、いや一番稼げるタイプ、
一番稼げる、一番ね食えるタイプだよね、
一番食えるタイプの映画、
そうそうそうそう、そういうのやりながら、
フジテレビのほら映画じゃない今回のやつ、
あ企画が、
企画がね、
フジテレビでも、フジテレビの企画にしては安上がりだよね、
ね、
割とキャストもそんなに、まあ、メイン4人ぐらい
で、でもさ、ね、伊藤和彦すっごい綺麗だなって思った、
まあそうね、いい味が出てきた頃の、うん、あの時何歳だ、伊藤
和彦、あの時
30、
俺たちよりね、2つぐらい上、
あ本当、
伊藤和彦って、
じゃあ、うん、
だから
じゃあ30
ちょい過ぎ
ぐらい、ちょい過ぎぐらい、
あ、うん、そんなもんなんだ、
うんうん、あこんな綺麗な人だったかな、うん、
伊藤和彦最近出ないよね、
結婚したじゃない、
知らない、結婚して子供とか産んでたり
もう普通に
のね、たまになんかあれば出るぐらいの、
あそうなんだ、
感じ、
あなんでそのこと知って
るの、そうそう、ちょっとウィキペディアで調べてみましたよ、
で伊藤和恵がね、うん、兄のことをちょっと
そう、
ね、誘惑してみたりして、
そ
う
そうそう、あそこでね伊藤和恵のヌード出さないとダメなんだよ、やっぱりちゃんと描かないとさ、その辺逃げてるよね、完全に、ね、
脱がないでしょ伊藤和恵って、で
もいや、ネットで言ってたね、伊藤和恵脱いでる、俺そのテレビ番組見てる、
あテレビで脱いでんだ、
テレビで
脱いでる、
デビュー作じゃないの、
てあデビュー作なんだ、
いやだから江戸川乱歩のホラー関係なんですね、
伊藤和恵が江戸川乱歩に
出てる、
それで脱いでる、
脱いでる、
で
殺されて、うん、マネキンに埋められちゃう女の子の役で出てる、だからマネキンの中身が伊藤和恵なんだよ、で殺してる犯人が石橋蓮司なんだよ、それで伊藤和恵がその亡霊になって復讐、江戸川乱歩じゃないかも、うん、土曜ワイド劇場みたいな、
そあでも江戸川乱歩っぽいね、
だから最後こうマニキュア
の明智探偵はあれ、
あ出ない出ない出ない、
あ出ないんだ、
明智探偵違う明智探偵違うよ、あ明智探偵出てないよ、
出てない、
だから狂って死んじゃうんだよね、呪い殺されて、
別に探偵みたいなのが 出ない、
出てきたかな、だから伊藤和恵がその、うん、そうそうそう、マネキンが全部のパーツが
一つ、俺さ、うん、昔の土曜ワイドのさ、
天地
しげるのやつ、そうそうそう、あれもう一回見たいんだよね、
ある
よ、えマジで、
リブリ出てる、
あ出てんだ、うん、あれさ、だってさ子供の頃見れなかったじゃん、
え見てなかった、
いや見てたけど、うん、見てたけど、うん、全部は見てないんで、
あんまり見えない、
親がいたりして、うん、あれは見たいよね、
金曜スペシャルと同じ、
今見たらどうなんだろうね、こんなのテレビでやってたのみたいな、
あっていう世界だったと思う、だってすごいなんか パノラマ島機なんだよ。
俺覚えてるのがなんか広いバスルームで男と女がなんかすごい絡み合ってましたよ。
あれすごい。
だそれで俺一人でいてさ、家で留守番してて、うん、そういうシーンがあるじゃん。もう目釘付けて見ててさ、ただいまかなんか言って家族が帰ってきて、僕はネタ振りだよね。
まずテレビ消さないで。テレビネタ振り。
それはまずテレビ消
す。いやいやいや、あのテレビつけっぱなしで寝てたのね。みたいなさ、
あでたまたまお母さんが帰ってこられた時にこの裸が
出てるだけでこの子は見てないみたいなさ。
俺多分ね、あの子供の頃は親の目を盗んで見てたけど、チャンネルだったからまだ、
あそう
だ、チャンネルをこう変えようっていうこの途中のところで、ね、背後を伺いながら見てた記憶が銀行破りみたいな、だから
本当にね、あの頃はね、いい時代だったよ。
今でも見ても多分面白いんじゃない。
多分面白いと思う。
あれさ、すごいのが、うん、井上裕二ってこの間亡くなったのじゃない、うん、あの人が、うん、あれ全部のパターン作ったんだってね。江戸川乱歩物語、江戸川乱歩の明智小五郎シリーズが、うん、まずあの土曜ワイド劇場の最初なんだって、
うん、
あれが、うん、それでまず裸が出る、うん、それからそのどんでん返し、うん、あとその誰だところで裸が出るとか、うん、どんでん返しがする、うん、それとか謎は分かりやすくするとか、
うん、
全部あの1回目からもうできてるんだって、うん、で CM の合間にえっていうのがあって CM に行くとかさ、うん、っていうつなぎを全部あの人が最初にやってて、うん、
ある意味、うん、あの土曜ワイドの乱歩っていうのは乱歩よりも乱歩っぽいよね。
乱歩っぽいよ。
俺らの中ではあれ見たのでさ、小説読んだりするとさ、あれなんか食い足りないな。何
ですか、働かれてないから。
それよりもあのね、うん、赤塚不二夫のギャグ漫画の中に江戸川チンポーっていうキャラクターがいて、江戸がそれが俺痛く気に入って、で実際あの江戸川乱歩の話した時に、うん、そうそうそう、それしてる江戸川チンポーでしょっつってね、江戸川乱歩っていうところ間違えてチンポーって言っちゃったね、うん、苦い記憶があります。
誰の前で言ったんですか。それ誰の前で言った
の。小学校 3,4 年くらいの時にみんなの前でちょっと言っちゃったって、
ね、
嫌な気
分。いやね、俺ね、小学校 3,4 年だったと思うけど、うん、あの昔あのカブスカートかボーイスカートやったんですよ、うんうんうん、その時にあの別のさ、うん、学校のお兄ちゃんとかだとカブスカート、俺はカブスカートで、うん、僕はボーイスカートだから、うん、で その人に小学校3年生か4年生の頃に、うん、市村、悪魔の腹渡ってすっげー怖い映画の知ってる、うん、俺知らなかったから、うん、なんですかって言ったら、うん、あの18歳未満、うん、見ちゃいけねえんだよ、うん、怖い、だからエロじゃなくて、うん、怖いから見ちゃいけねえんだって、うん、すごくねみたいな話になって、うん、あ、そうですね、うん、でそれよりもまだ怖い映画で、うん、悪魔の鎮魂って知ってるかっていうの。俺知りません、もう見たら死ぬらしいぜみたいな。で俺
なんでなん
て信じてて、中学校ぐらいに入るまで、あると思ったの。
でもさ、
それ俺ねずっと秘めてて、大学入った時にさ、あの大学 の、 あの映画総監みたいなやつがあったの。それでその当時のホラー映画のことをずっと調べてたけど、ないのよ。ないんだな、悪魔の鎮魂
って。だってさ、名前からしてさ怖くないじゃん。
そうだけど
嘘って分かんねえから。
なんかさ、その時信じちゃったんだよ。だから嘘だと思うけども、一応確認するために大学生になる前に撮っといたっていう。
そうそうそう、
やっぱり悪魔の鎮魂っていう映画はないんだなと。いうことから
、チンゲン見た時点で殺されてるけどさ、悪魔に会った時点で殺されるチンゲン見る前にやばいよ、ね、
っていうふうに話がずれてくるのは、ね、まあ、ありていにて、ね、イノセントワールドつまんなかった
いやいやいや、
話すことないっていう
のは、いやいやいやいやいやいやいやいや、
あとちょっと、うん、あの伊藤和恵もそうなんだけど、うん、豊原康介ってすごい長いかな、うん、長い芸歴長いの、
うん、芸歴長いよね、うん、でも豊原康介ってよくなかった、うん、今度のやつ、うん、だから脇はね、うん、メインの、
まあ、脇ってやっても
脇って言ってもまあ脇じゃないんだよね、うん、だからメインの、うん、竹内優子と安藤正信はちょっとなんかなと思ったけど、うんうん、
まあ若手二人を、うん、あの売り出すための映画みたいな感じなのかな、
そう
ね、
う
ん、だから豊原さんは割となんか俺、うん、あ、だから伊藤和豊原でね見れたのよ、うん、一応
まあね、でもまあ見れたは見れたけど、どうしようもないよね。
うちのうちのさ、うん、じゃあそのディレクターとしての目で見ると、うん、ああいう生活描写ってどう、つまり、渋谷からさ、うん、バスがいろいろ乗り継いで、うん、崖っぷちになかった、 あれあった家が、うん、家が崖っぷちになってるんだよ、うん、セットと思うけども、うん、でセットが崖っぷちにあるその医者の家で、
うん、多分あの二人の関係が今崖っぷちっていうの
そんなことないと思う
よ、ね、それは違う暗誘やってるんですよ多分監督的にはそういうのやってると思うよ多分
だからあれはブラックジャックだっての
あピノコ
違うブラックジャックの家って崖っぷちになるじゃん。
ああそうだよ、
うん、
だから、あのピノコとブラックジャック
そうそうそうそうそうそうそうそうそう、うん、いや、そこまで深い目指してブラックジャックの
引用そういう引用であるんですよ、うん、やっぱりねであ
のほら生活のさなんかこう様子とかもさ、うん、なんとなくね例えばうち風呂屋ですけど、うん、やっぱりこう生活臭ってするわけですよ、うん、古い家だと、うん、であれ古い木造の建築なのに、うんうん生活臭みたいなのが割と排除されてたじゃん綺麗な感じ、うんうんうん、あの診療所にしてもさ、うんうん、レトロっていうんでもないそれから薬臭いっていうんでもない、うん、不思議な感覚だったでしょ、うんうん、まあ1990年代特有のさ格好つけ方っていうか、うんうん、ないやそうなんだけど、うん、あれ嫌いうちのは俺結構良かった
俺は嫌いなんだよね本当に
嫌なの、
うん、
あそうなんだ、
うん、割と俺は生活臭がある方が好きな
あ、
うん、俺はね
俺ね前日に、うんあのテレビで座頭市見たの、
うん、
あの勝新の最後の座頭市、
うん、
でもうあれは生活臭バリバリ
バリバリだよね、う
ん、でしかもさご飯食べるシーンが多いんだけど、うんうん、うまそうに食べるのよ、うんうん、うどんとかなんとか、うんうんうん、
あのズルズル
とズルズルとか、ね、とにかくね見ててお腹減るの、
うんうん、
座頭市見たゴンちゃん、
うん、見たあれ樋口香奈子が
出てるや
つ、
うん、で翌日に見てみると、うん、その何食い物食ってんだけどもさ、うん、なんとなくこうあのそれすらも、
うん、
ね仕方ないから食べてる的な
こうそうそうなんかあのブイダーインゼリーを流し込んでる感じだよね
そうそうそうそうあのな必要だから食べてるっていうさなんかそういう感じがあってで俺ああいうのってね嫌いじゃないんですよ、ああいう生活習
慣俺もほら油揚げなんで油のやつをなんでお湯で流して油を取るのみたいなさああいうの結構いいんですよ
それ別に
そういう話じゃない
よそれが割と生活臭出してる感じ
ああそうそうそうそうそう
あの油を落としてって言ってなんで落とすんだって言う割にはさちゃんと心得てるよね
そうそうそうそう
ねちゃんと熱湯でこうかけてる
っていうそうそうそうそうあそういうやり方なんだだから俺思っちゃった
んだからねあの分かんないのがさあの一応豊原っていうのがなんか人の気持ちがちょっと分かんないみたいな感じちょっと感情も全然ないみたいな感じでやっててなんであそこで医者やってるかっていう説明あったっけ
ない、まあまあ、あだから対人関係が
ないから
でそうそうそうそう
そしたらさ
ない
っていう感じ
医者やんねえだろ
医者やんねえよない
やだから食うその辺がさ
その辺が甘いんで
90年代なんだよ
だからとりあえずだから思ったのはすごい記号的なんだよやっぱり、うん、あの人物が、うん、あの医者で、うん、みたいな
だから
ちょっと心に不完全な人間だっていう気持ちを抱いてる男女が一つ屋根の下で集まってみたいなこういう話現代チックじゃないみたいな感じで記号を集めてちょっと作った感じがあるんでねやっぱね
でねちょっと俺がね豊原康介おっと思ったのパンツの穴を見ててさパンツの穴の時に不良役で出てんだよね
長いねーってさ長いねパンツの穴っていつ
最初のパンツの穴
口桃子のパンツの穴でさ
口桃子ってだって俺ら中学生の頃
じゃんパンツの穴中学ぐらいよだから83
年だあの時若い若く
ない若くないよ
あの人ね俺たちの4歳上です
あでもそんなぐらいなんだ
な
げーなんかだから長えなと思ってさ
パンツの穴で不良やったんだ
不良役やってん
ですあじゃあ最後うんこかけられる
のそううんこか
けられるの武田鉄矢にうんこかけられるの
これ前何枚しとくかみたいな UFO がある
みたいな
UFO あるみたいな、ね、
最高だったよ ね
あ本当
そう
あれ俺はだって豊原康介意識したのってゴジラ、
うん、ああそうなんだもう
ゴジラ
平成ゴジラの第1弾みたいな、
うん、あ中山恵美が出たやつで中山アンナか、うん、中川アンナ
ああ
中川アンナ
うんゴジラ対キングギドラだ
ああ
そうなんかあの辺からなんか今まではなんか意地悪な役とかやってたんだけど、うん、あの辺からちょっとね
熱血
イメージが変わったみたいなのウィキペディアに書いてある
ウィキペディアか
何でもウィキペディア情報
とりあえずウィキペディアっていう
ウィキペディア情報
これ本当にさ、うん、こ 惚れることを語っててさ、うん、宣伝になるのかねいくらかでも
何が
例えばさ、うん、いやすごいもの見っけだから、うん、これリスナーでね聞いてくださった方に教えたいっていうのがあるならいいけども本当に
俺たちの声は誰かに届いてんのかよ
そうじゃない聞いてる人もさ
池袋西口の伝えに行けばありますからね
いやまあ、あの聞いてる人もこの、うん、あのポッドキャスト聞いて、うん、あの借りようとは思いませんよもちろんだからただ見た気にはなるみたいな感じで、ね、
あそれはあるかもしれない
あの疑似体験
でも初々しい竹内優子ほら
見た
いっていう人はいいかもしれないですね、
うん、そういう意味だよね、うん、あの興味持たれたらちょっと、ね、あの VHSお家にある方は見てください
多分でも本人たちももうすでに忘れてるんじゃないかっていうぐらいだからさわざと引きずり出してきてこう評論してみるみたいな、うん、
な感じで、ね、皆さんよろしく
あれ肝心の竹内優子についてはいいですか
次で
次で
竹内優子のまとめはいきます
わ、はい、かりましたじゃあ、はい、一応イノセントワールドここまで
こんな感じで
ここまでということで、はい